72ページ、ローマ数字3、コミュニケーション支援、括弧1、意思疎通支援事業、問い合わせ、障害福祉課、企画グループ、電話 632-2353、ファックス 636-0398、1、手話通訳者、要約筆記者の派遣、聴覚障害者等の社会参加を円滑にするために、手話通訳者、要約筆記者を派遣します。概要、72ページ、表、手話通訳者、要約筆記者の派遣について、対象者、派遣できる用務、利用料、申請方法を示したものです。順に読んでいきます。対象者、市内に居住する聴覚障害者、音声または言語機能障害者、家族、聴覚障害者等で構成する団体、聴覚障害者等に対して、意思疎通の手段として、手話通訳または要約筆記を必要とする個人や団体。派遣できる用務。病院や診療所などの受診。市役所など官公庁での手続き。学校など教育関係での用事。日常生活上で必要な用事、買い物など、利用料、無料、申請方法、ホームページに掲載している派遣申請書、依頼書に必要事項をお書きいただき、以下の依頼先へ提出してください。手話通訳者派遣。依頼先、宇都宮市障害者福祉会連合会。受付時間、平日の午前8時30分から午後5時まで。電話番号 028-636-1219。ファックス番号 028-636-1219。ファックスは24時間自動受信。メール、mia-irai-shuairai-mbe.nifty.com。 その他、夜間、休日など、上記以外の時間帯で、急病や事故等、緊急で手話通訳を依頼したい場合や、手話通訳派遣の当日のキャンセルなど、やむを得ない場合は、以下の方法で連絡してください。緊急ファックス、028-625-3330、通常の申請書をご利用ください。緊急メール、手話緊急、syuwakinkyu@mbr.nifty.com。 要約筆記者派遣。依頼先、宇都宮市社会福祉協議会ボランティアセンター。受付時間、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。電話番号 028-636-1285。 ファックス番号 028-634-2870。メール、みや、 myyay-vc@apwakwak.com 表終わり。注意。経済活動に関わるもの、営業活動など、通年で長期にわたるもの、通勤や通学など、社会通念上派遣することが適当でないものについては派遣できません。市の意思疎通支援者派遣事業の対象とならない場合、民間企業からの依頼などは有料、斡旋となります。メールの設定によっては返信できない場合がありますので、申請前にメール設定をご確認ください。手話通訳者派遣依頼の申請は、通訳者を利用する日の1ヶ月前から1週間前までにお願いします。注意終わり。2、遠隔手話通訳サービス。手話通訳者が同行できない場合などにおいても、円滑な意思疎通を行うために、遠隔手話通訳サービスを実施しています。自分の携帯電話等で利用する場合、一般市民用。感染症など手話通訳者が同行できない場合や、日常生活における定期通院や買い物などの様々な場面において、遠隔での手話通訳を行います。73ページ、表。一般市民用の遠隔手話通訳サービスについて、対応時間、利用方法などを示した表です。対応時間、利用端末、利用料、申請方法、利用方法、緊急利用の順に読んでいきます。対応時間、平日の午前8時30分から午後5時まで。利用端末、利用者個人が所有するスマートフォンやタブレット端末等。利用料、無料、別途通信料はかかります。申請方法、前述、1、手話通訳者の派遣と同様に、宇都宮市障害者福祉会連合会に申請。申請の際には、ファックスやメールの空いているところに、遠隔手話通訳者希望と必ず大きくお書きください。利用方法、派遣決定通知書に記載されている QR コードまたは URL を読み込むことで手話通訳者とのビデオ通話が開始。市ホームページに利用方法についての動画があります。緊急利用、発熱や感染症の疑い等による診察、学校からの急な呼び出し、事故への対応、災害時の避難所における生活など、急遽手話通訳が必要となった場合にも利用することができます。平日の午前8時30分から午後5時まで。この場合、事前申請は不要となりますが、担当者が不在の場合などには利用できませんので、ご了承ください。表終わり。注意。機種によっては利用できない場合がありますので、ご了承ください。注意終わり。地区市民センターなどの窓口へ行って利用する場合、行政機関窓口用、地区市民センター等で各種申請等の手続きをするときに、手話通訳が必要となる場合には、 地区市民センター等のタブレット端末を活用して、遠隔での手話通訳を行います。申請不要。73ページ、表。行政機関窓口での遠隔手話通訳について、対応時間、利用できる場所、利用料、利用方法を示した表です。順に読んでいきます。対応時間、平日の午前8時30分から午後5時15分まで。利用できる場所、地区市民センター、出張所、市民活動センター、コミュニティプラザ、保健所、子ども発達センター、計26カ所。利用料、無料。利用方法、利用する際は各地区市民センター等の窓口職員にその旨をお伝えください。手話通訳者が不在にしている場合等には利用できませんのでご了承ください。表終わり。以下下線。スマートフォンの設定など詳しい利用方法は市ホームページをご確認ください。下線終わり。市ホームページ。QR コードの表示あり。括弧2、手話通訳者の設置。市役所、本庁舎に来庁した聴覚障害者等のために、障害福祉課の窓口に手話通訳者を設置しています。問い合わせ、障害福祉課、企画グループ、電話、632-2353、ファックス、636-0398。設置時間、月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。括弧3。タブレット端末を活用した手話通訳問い合わせ対応サービス。聴覚障害のある方がご自身のパソコンやスマートフォンに登録したテレビ電話アプリ、マイクロソフト Teams を使って障害福祉課内に配置したタブレット端末に問い合わせていただき、通訳者が手話でその問い合わせに対応いたします。問い合わせ、障害福祉課、企画グループ、電話632-2353、ファックス636-0398。アカウント、アカウント名、以下下線、宇都宮市障害福祉課、下線終わり。検索メールアドレス。以下下線。u 以下数字。1904-2353。数字終わり。@icloud.com。下線終わり。このメールアドレスへお問い合わせいただいた場合、ご返信することができません。対応時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く。問い合わせできる内容。市役所本庁舎内業務の問い合わせ。例、〇〇の手続きの方法、〇〇の申請における必要書類等、その他、通訳者が不在等で対応できなかった場合は、こちらからかけ直しいたします。マイクロソフト Teams については、テレビ電話機能以外、 チャット機能等は使用いたしません。アプリのダウンロード及びご利用には別途通信料がかかります。通信料はお客様のご負担となりますのでご了承ください。括弧4、盲ろう者向け通訳介助員の派遣。視覚障害と聴覚障害を合わせ持つ者、盲ろう者に対して、盲ろう者の自立と社会参加を促進するために、通訳・介助員を派遣いたします。問い合わせ、栃木盲ろう者友の会ひばり派遣センター、電話 621-0860、ファックス 688-8733、障害福祉課企画グループ、電話 632-2353、ファックス 636-0398。 派遣できる方、身体障害者手帳の交付を受けており、記載された障害内容が視覚障害及び聴覚障害の双方に該当し、重複した障害が1級または2級の方、盲ろう者向け派遣センターに盲ろう者登録をされている方、派遣できる内容、日常生活におけるコミュニケーション支援、相談支援、自立構成に関する支援、社会活動、入退院、通院、または公的機関等への移動等の通訳、介助、その他社会生活上不可欠な外出が必要と認められる用務、括弧、営業活動等の経済活動にかかるもの、通勤、通学等の通年かつ長期にわたるもの、社会通念上、派遣に適切でないものを除く。括弧閉じ。括弧5。展示板、音声版、広報宇都宮。目の不自由な方のために、姿勢情報などを掲載した、展示板、広報宇都宮。音声版、広報宇都宮。デイジー編集全訳版を月1回発行しています。問い合わせ、広報広聴課広報グループ、電話 632-2028、ファックス 637-5151、括弧6、展示版、音声版、あなたと市議会。目の不自由な方のために、市議会の活動内容を掲載した、議会広報、展示版、あなたと市議会、音声版、あなたと市議会、デイジー編集全訳版を、定例会後に年4回、7月、10月、1月、4月、発行しています。問い合わせ、議会事務局、政策調査課、政策調査グループ、電話 632-2611、ファックス 632-2613。括弧7、展示板、音声版、健康づくりのしおり。目の不自由な方のために、健康審査、健康相談、健康講座などの保険事業に関する情報を掲載した、展示版、健康づくりのしおり、音声版、健康づくりのしおりを年1回発行しています。問い合わせ、保健所、健康増進課、企画グループ、電話 626-2011。 1128、ファックス627-9244。括弧8、図書館サービス。丸1、私立中央図書館。電話636-0231、代表。ファックス639-0740。図書等の郵送貸し出し。市内に居住している視覚障害者、肢体不自由者、要支援、要介護認定を受けた方で、来館が困難な方は、点字図書、声の図書、本、雑誌、CD、DVD 等の郵送貸し出しを利用できます。貸し出し期間は、郵送期間を含めて1ヶ月以内、送料は無料。対面朗読サービス。視覚障害者に対面朗読サービスを行っています。事前に予約が必要。電子図書館。ご自身のパソコンやスマートフォンを使って、文字の読み上げや拡大、画面の白黒反転等の機能がある各コンテンツによる電子書籍を閲覧できる電子図書館を開設。ご利用には事前にお申し込みが必要で通信料がかかります。その他、視覚障害者からの希望に応じて点字図書やデイジー図書のほか、図書館で開催した落語会の録音資料を制作し、貸し出しています。丸2、県立図書館。電話622-5112。ファックス624-7855。図書の郵送貸し出し。身体障害者手帳を有し、来館に支障のある方、及び、療育手帳、障害の程度 A、所持者は送料無料で貸し出し、貸し出し期間は30日以内です。丸3、栃木視聴覚障害者情報センター、電話621-6208、ファックス627-6880、視覚障害者に点字図書、録音図書の貸し出し。期間は2週間。聴覚障害者に字幕、手話入り、DVD の貸し出し。期間は1週間。注意、郵送貸し出しの場合、点字、録音図書は送料無料。字幕、手話入りビデオ、DVD は送料100円。聴覚障害者用 U パック60サイズがかかります。注意、終わり。括弧9、点字郵便物等の無料扱い。次の郵便物で一部開封のものは3キログラムまで無料になります。点字のみを掲げた内容のもの、盲人用録音物、または点字用紙を内容とする郵便物で、約款の定めるところにより、点字図書館、点字出版施設など、盲人の福祉を増進することを目的とする施設、日本郵便株式会社の指定するものに限る、から差し出し、または、これらの施設にあてて差し出されるもの。表面の左上部、横に長いものは右上部に、点字用郵便の文字を表示。問い合わせ、各郵便局。括弧10、無料電話番号案内。電話帳の使用が困難な方が、電話番号案内104番 を利用する場合、あらかじめ NTT に登録し、利用する際、ふれあい案内と申し出ることにより、無料で利用できます。問い合わせ、NTT 東日本ふれあい案内事務局、電話0120-104-174、受付時間平日9時から17時。注意、電話番号案内104番は2026年3月31日をもってサービス提供を終了します。ふれあい案内、無料電話番号案内については継続いたしますが、2026年4月1日からご案内時間帯等ご利用方法を見直す予定です。注意、終わり。受付時間9時から17時、土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。対象者、身体障害者手帳をお持ちの方で、視覚障害1級から6級、肢体不自由、上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害、1級、2級、聴覚障害、2級、3級、4級、6級、音声機能、言語機能、または咀嚼機能の障害、3級、4級の方、戦傷描写手帳をお持ちの方で、視力の障害、特別交渉から第6交渉、上肢の障害、特別交渉から第2交渉、聴覚障害、第2交渉、第4交渉、音声機能、言語機能、または咀嚼機能の障害、第1交渉、第2交渉、第4交渉、の方、および療育手帳、精神障害者、保健福祉手帳をお持ちの方。76ページ、ローマ数字4、緊急時の支援。1、緊急通報システム事業。重度身体障害者、手帳1級、2級で、一人暮らしの方などが、急病等の緊急の際に、緊急通報装置、ペンダントを押すことにより、受診センターに通報され、協力員1名以上が状況を確認するとともに、必要に応じて消防本部に連絡し、救急車により医療機関に輸送します。また、日常時においては、受診センターが健康・生活相談をお受けします。問い合わせ、障害福祉課・福祉サービスグループ、電話 632-2362、ファックス 636-0398、76ページ、図。この図は、緊急通報システム事業について、各機関の連携の流れを表したものです。図では、対象者、消防本部、緊急通報事業者、受診センター、医療機関、協力員、市障害福祉課の6社を四辺形に配し、それぞれを矢印で結び、通報、確認、依頼、救助等の流れを示しています。まず、緊急通報。対象者は緊急の際に、緊急通報事業者受診センターに通報します。受診センターは電話にて送信者に問い合わせます。また、 協力員に電話で対象者の確認依頼をします。協力員は対象者を訪問確認し、受診センターに返事をします。次に受診センターは必要に応じて消防本部に出動依頼をします。消防本部は対象者の救助に向かい、医療機関に輸送します。最後に受診センターは市障害福祉課に状況を報告します。図終わり。対象者、重度身体障害者、手帳1級、2級で一人暮らし等の方、おおむね65歳以上の虚弱な一人暮らし等高齢者の方など、状況調査により決定します。手続き、緊急通報システム事業利用申請書を障害福祉課、福祉サービスグループ、保健福祉総務課、市役所1階 A18 番窓口、または平石、富谷、姿川、河内、地区市民センターに提出。費用、生計中心者の前年の所得税額により、下記の通り月ごとの利用料金の一部を負担していただきます。77ページ、表。この表は、緊急通報システム事業を利用した場合の月ごとの利用料を示したものです。利用世帯は A から G に区分されます。利用世帯の区分、負担額の順に読んでいきます。A、生活保護法による非保護世帯、負担額0円。B、生計中心者の前年所得税非課税世帯、0円。C、生計中心者の前年所得税課税年額が5000円以下の世帯、100円。D、生計中心者の前年所得税課税年額が5001円以上、1万5000円以下の世帯、200円。E、生計中心者の前年所得税課税年額が1万5001円以上、4万円以下の世帯、300円。F、生計中心者の前年所得税課税年額が4万1円以上、7万円以下の世帯、400円。G、生計中心者の前年所得税課税年額が7万1円以上、500円。表終わり。括弧2、災害時、要援護者支援制度。集中豪雨や地震などの災害に備え、自力避難が困難な災害時要援護者に対し、日頃から声かけ、見守り活動を行うとともに、災害発生時には誰が支援し、どこに避難するかなどについて、あらかじめ地域住民同士で決めておく、地域ぐるみの助け合いの制度です。対象者、高齢者、おおむね65歳以上や障害者などのうち、災害が発生した際、自力で避難することが困難で、避難支援を希望する方、要援護者が登録できます。在宅で生活している方が対象となります。77ページ、図。この図は、災害時、要援護者支援制度について、市と地域がどのように連携を図っていくかを表したものです。まず、自力避難が困難な方、災害時要援護者が市役所に申し込み書を提出します。市役所は地区支援班など地域の方々と要援護者の個人情報を共有します。 これにより災害時要援護者と地区支援班が関係を密にし、避難誘導や安否確認などの支援活動ができることを双方向の矢印で示しています。また、図の下に市役所と地域の方々の間で個人情報の取り扱いに関する協定を結び、情報を共有しますと書かれています。図終わり。問い合わせ先。77ページ、表。この表は、災害時要援護者支援制度の問い合わせ先について、地区ごとの担当課を示したものです。地区は全部で39あります。担当地区、担当課の順に読んでいきます。担当地区、3つに分かれています。1つ目、昭和、担当課、保健福祉総務課、企画グループ、電話 632-2919。二つ目、石井、泉ヶ丘、今泉、上河内、河内、清原、国本、五代若松原、桜、上東、宝木、中央、平石、水穂の、峰、西、東、細谷、上戸祭り、三雪、柳瀬、陽東、横川。担当課、高齢福祉課、相談支援グループ、電話 632-2357。三つ目、篠井、城山、姿川、鈴目の宮、戸祭り、富谷、豊里、錦、西原、富士見、緑ヶ丘、宮の原、三雪ヶ原、明穂、陽光、陽南。担当課、障害福祉課、企画グループ、電話 632-2673。表終わり。
括弧3、防災情報のメール配信サービス。宇都宮市では、市に関係する気象警報等の発表や、避難情報、避難指示等、発令などの防災情報をメールで配信しています。メール配信サービスを利用することで、聴覚障害のある方は文字情報として、視覚障害のある方は携帯端末の音声読み上げ機能による音声情報として素早く情報を得ることができます。問い合わせ、危機管理課、電話 632-2052、ファックス 632-7123。メール配信登録方法。1、お使いの携帯電話やスマートフォンで右の QR コードを読み取ります。78ページ、QR コード。メール配信サービスの QR コードが掲載されています。QR コード終わり。78ページ、囲み。QR コードを読み取れないときは、インターネットで宇都宮シティガイド市公式サイトにアクセスし、メール配信サービスを選びます。アクセス方法。1、宇都宮シティガイドで検索。2、宇都宮シティガイドのアドレス入力。http://utsunomiya.mwjp.jp 囲み終わり。2、メール配信サービスの登録サイトが表示されましたら、登録はこちらを選びます。3、メール作成画面が現れ、宛先が自動的に入力されますので、何も入力せずメールを送信します。 本文を入力しないとメールが送信できない場合は、スペース、空白、等を入力して送信してください。丸4、しばらくすると市からメールが届きます。78ページ、囲み。市から登録用の返信メールが届かない場合には、原因、迷惑メール防止機能で指定したアドレスからしか受け取らない設定をしていることが考えられます。解決方法、@utsunomiya.mwjp.jp からのメール受信を許可してください。機種により設定の仕方が異なりますので、詳細はお使いの携帯電話の販売店にご相談ください。囲み終わり。丸5、返信されたメールを開くと、下記の URL へアクセスしてくださいと表示されますので、選んでアクセスします。丸6、サービスへの本登録画面が表示されますので、防災情報を選択し、登録ボタンを押します。丸7、ご登録を受け付けましたという画面が出ましたら、登録完了です。